アドベント第3週になりました。来週はいよいよクリスマス。今日開かさせていただきましたこの箇所は、道を示す洗礼者ヨハネの誕生についての箇所でありますけれども、道についてではなく、主は道そのものとして私たちの人生を照らし、私たちの生涯を導いてくださるために、今から2000年前に来てくださいました。神であることをやめることができないとは考えにならないで、宮古姉妹が和歌詞をしてくださいましたが、本当に何度感謝でしょう。頑張ったならばあなたも神の子にしてあげましょうと言われるならば、もちろんそれなりの頑張りをお互い願うものでありますけれども、しかし神様の標準はあまりにも高く、私たちが自らの頑張りによってそこに到達することができるわけではない。そんな中で私たちの頑張りではなく、一方的な神の恵みによって私たちがキリストを心の内にお迎えさせていただくときに、影だらけの私たちけれども、その影から神様はご自身の光を輝かさせてくださって、どれほど憐れみ豊かなお方であるか本当にお示しくださる、本当に感謝だなと思います。一言お祈りいたしましょう。すべての人を照らす誠の光があって世に来た。主の年2018年クリスマスを迎えるにあたり、こうして主よ、あなたのご降誕の箇所を一つ一つ確認をさせていただいていること、ありがとうございます。今日このルカの1章の57節から開かれましたが、どうぞ今日もあなたが助けてくださって、私たちをご自身の真理へと導いてくださるように、主よ、あなたはご自身を恐れる民を決して忘れることのないお方であって、本当に豊かに帰り身導いてくださることを、そして主よ、この朝も主よ、恐れのある私たち、戸惑いのある私たち、あるいは本当に失望に心が本当に沈みそうな私たち、でもそんな中にもあなたは見上げることを教えてくださって、イエス様が私たちの生涯に共に歩んでくださっていることを主よ、確認させてくださいますから、ありがとうございます。そればかりではなくして、こんなにも愛されているお互いゆえに、何とか神様のご愛に、このご愛に報いさせていただきたいと、主よ、強いられてではなくて喜びのゆえにあなたの前に改めて私の生涯をお捧げしますと告白できるこの礼拝を感謝いたします。どうぞ導いてください。病の中にあるもの、主よ、どうぞ本当に癒しを必要としているもの、生涯をあなたにあって完結されようとしているもの、本当にそれぞれ主よ、また本当に大きな決断導きを求めている主よ、そのような兄弟姉妹たちもいらっしゃるでしょうか。どうぞあなたが一人一人にお語りくださるように、触れてくださるように、恐れるなと、あなたは私の愛するものだと触れてくださるようにお願いいたします。感謝しキリストの皆を通してお祈りをいたします。アーメン。今年のアドベントはルカの福音書から導かれております、恵まれた女よ、おめでとう、主があなたと共におられます、恐れるなマリア、あなたは神から恵みを受けたのです、あなたは男の子を産みます。どうしてそんなことが、しかしお言葉通り好みになりますように、マリアはその見つかりの 言葉を受け取ってイエス様を胎に宿す。けれどもこのルカの福音書はその背後にザカリア、エリサベツ夫妻をはじめさまざまにマリアを支えてくれる人々があったというようなことを紹介されている箇所であります。先週のメッセージでありますけれども、覚えてらっしゃるでしょうか、もしあなたが祈って神様の細き御声を聞いたならそれを一歩受け取って一歩踏み出すことが大事ですよ。神様は必ずあなたのために備えをしてくださるでしょう。いえ、そうではない。あなたがもし一歩御心を受け取って踏み出すならばあなたは神様があなたを母の胎にある時からご自身の永遠の事業のために招いてそしてあなたを用いようと使っていた計画用いるためにしていたくださっていた計画をあなたは見ることになるでしょう。すでにあなたのために用意されていた計画をあなたは見ることになるでしょう。だから一歩踏み出すことが大事なんだ。そしてキリスト者にとっての失敗とは何か。それは祈らずに行うことであって逆に言うならば祈り、御心を求めて、そして御心と示されて受け取った、信じて受け取って一歩踏み出すことに対しては、その結果がたとえ世の価値観で言うならば失敗と思えることであったとしても、それは決して失敗ではない。それは将来につながる成功のためのプロセスの一歩を歩み始めたんだ。そのまま信仰を持って、踏み出し続けましょう。そんな神様必ずあなたの生涯を完成させてくださるとそんなことをご一緒させていただきましたけれども今朝はこのマリアの賛歌そして先週はマリアの賛歌を見ましたけれどもその後に記されていますザカリアの賛歌から今日はご一緒したいと願っています。ザカリア夫婦は年老いてと、子供がない状況であったことを聖書は語っていますけれども何も神様の計画は青年だけではないっていう、そして神様の計画に対して一生懸命なのは青年だけではない御影福音教会の皆さん同様ザカリア夫婦もそうであったっていう、そして、本当にそれに対しましては不思議でありますけれども幼子などとても望めるはずもない年老いたザカリアとエリサベツの間に男の子が与えられました。名はどうするんだ、どうするんだと周りの人たちが訴える中で、ザカリアがその名はヨハネと書き板に、記したときに、神様が指示した通りに、そのように名付けたときに、口が溶けて、そして今まで喋れなかったザカリアが心いっぱい神様を褒めたたえたというそれがこのザカリアの賛歌であります。いつものように簡単に背景をまずご一緒したいと思いますがこの夫婦に子供が生まれるまでの経緯は皆さんもご承知の通り実に不思議なものでありました。祭司ザカリア、そして妻エリサベツ、この二人は若い頃からどれほど二人の間に幼子が与えられるようにと神様に祈ってきたことでしょうか。けれどもその祈りは聞き届けられることなく、 夫婦に託された神様の使命ですか。命は今や、閉じられるそのところにこう近づいていった、閉じられようとしていた。まあ、そんな中で神様からの最後のプレゼントといいましょうか、彼は生涯にですね、一度しか経験することができない、祭司として一度しか経験することができない、この祭壇、この神殿に入って香を焚くという奉仕にくじで当たるという、二度はないんですね、一度だけなんですね。そしてなおかつ祭司の数から考えると、すべてのものが一度人生において神殿に入って香を焚くことができるかといったらそうではない、今やその生涯使命が閉じられようとしているのか、神様のご配慮の中でくじによって当たるっていう。恐れるなザカリアよ、ザカリアよ、あなたは神から恵みを受けたのです。あなたの妻エリサベツは男の子を産むでしょう。御使いの声を聞くっていう。年老いたザカリア、エリサベツ夫妻に対する神様の計画は終わっていなかった。彼の生涯は終わりではありませんでした。そんなことが証明された箇所でありますけれども、今日はこのところから2つのことをご一緒させていただきたいと。結論として、ヘブル人への手紙の11章の6節に、信仰がなくては神に喜ばれることはできません、神に近づく者は神がおられることと、神を求める者には報いてくださる方であることとを信じなければならないのですとありますけれども、信仰の尊さという、信仰がなければ神に喜ばれない、信仰の尊さということを確認をさせていただきたいと思います。そして二つ目は、老いた夫婦に対する神様の関わりというものを通して、神様がいかにご配慮に満ちた恵み深いお方かということをご一緒したいと願っています。まず最初に、先週も最初に賛歌を確認をさせていただきましたが、ザカリアの賛歌を最初に見させていただきたいと思います。68節からでありますけれども、褒めたたえよイスラエルの神である主を、主はその民を顧みて贖いをなし、救いの角を我らのためにしもべダビデの家に建てられた。古くからその聖なる預言者たちの口を通して主が話してくださった通りに。続きますけれども、まさに民を神様の前に取りなす祭司らしい賛歌であります。恐れてはならない、恐れる必要ない、褒めたたえなさい、いや褒めたたえなさい、イスラエルの神、あなたを愛される神はあなたを顧みて贖いをなし、私たちのために救い主を立ててくださったんだ。預言者によって語られた通りに、この救いは我らの敵からの、すべて我らを憎む者からの贖いなんだ。このように私たちも希望のないところに希望をもたらす賛歌を捧げるものでやらせていただきたい。あるいは愛する者たちのために、神様が私たちに送ってくださっている愛する者のために、神様を仰ぎましょう。神様は必ずあなたを顧みてくださいます。だからこの目に見える現状にとらわれるのではなくて仰ぎましょう。そのように、愛する者のために語るものであらせていただきたいと思うわけでありますけれども、 これがエリサベスが身ごもったときからですね、ザカリアは口が引けなくなりますけれども、その名はヨハネと書き板に書いて口が解かれたときに褒めたたえたザカリアの賛歌であります。このところから私たちは何を学べるでしょうかっていう、まずこのところから学べることとして、私たちの心から唇からこの賛美を、神への賛美を奪うものは何かということを学びたいと思います。一体何が心から神様に向かう私たちの賛美を奪うのか、それはこのところを見ますと、それは世間であることがわかります。58節から、エリサベツに幼子が生まれたということを聞いたときに、近所の人々や親族は主がエリサベツに大きな憐れみをおかけになったと聞いて、彼女と共に喜んだ。さて8日目に人々は幼子に割礼をするためにやってきて、幼子を父の名にちなんでザカリアと名付けようとした。聖書は記されています。どうやら父の名の一部を取ってというのが当時の習慣だったようでありますけれども、ザカリアの家系にはヨハネという名はないと。だからヨハネということも知らなかったでしょう。ザカリアとしようと、当然だと言わんばかりに、それに対して、エリサベスは夫からその子の名前はヨハネと付けなければならないと、見つかりからの見つけがあったことを聞いていましたから、ちょっと待ってくださいと、ちょっと待ってくださいと、世間一般は父の名前を付けるという、世間一般はそうかもしれませんけれども、勝手に話を進めないでください。まあそんなことでありました。今役員会で霊的成熟のためにという書籍を学ばさせていただいているんですけれども、ちょっと手法に記させていただきました。ちょっと読ませていただきます。私たちの賛美を奪うのは、口から奪うのは世間様っていう、世間様はどうやら時代を超え民族を超えてザカリア夫妻の時代にもあったようです。うんぬんと。以下この霊的成熟を目指しての書籍の抜粋ですけれども、自己主張や自己表現が最も嫌われ、空気を読まなければ生きていけない社会です。自分の人格を抑圧してみんなに合わせることができると大人になったねと言われ、自己主張する人は大人げないと言われてしまいます。日本人がこだわるみんなとは何なのか。宗教ではないので教理や団体があるわけではありません。しかし確実に日本人の思考行動を規定しているこの得体の知れない存在、それは世間様です。世間様という名の神です。日本の企業が不祥事を起こした時、責任者が必ず言うセリフは、世間をお騒がせして誠に申し訳ございませんです。何が申し訳ないのかというと、世間を騒がせたことなのです。それが悪なのです。逆に言えば世間様が騒がなければ法的には悪いことでも受け入れられてしまいます。ビートたけしが言った赤信号をみんなで分かれば怖くないとは名言です。その代わり世間様を騒がせては大変ですから、常にみんなのことを気にして空気を読みながら生きることになります。ですから基本的に日本人は世間様をひどく恐れているのです。ところで世間様にも十戒があるようです。明文化されてはいませんが、日本人の心の板に刻まれているようです。世間を騒がせてはならない、世間様に迷惑をかけてはならない、 世間様に逆らってはならない。勝手に休んではならない。個性的であってはならない。自分の意見を持ってはならない。自己表現をしてはならない。本当のことを言ってはならない。目立ってはならない。みんなと同じでなければならない。この十戒を破った時にはその集団から居場所を失うという裁きが下ります。しかしこの戒めを守っているなら安泰です。多くの日本人は自らの神の形としての人格を犠牲にし、その代償として集団の中での自分の居場所を確保しているのです。しかし神の形に作られた人間である以上、人格は決してなくなりません。世間様によって抑圧された人格はまるで水の中に押し込められたボールのようです。何が賛美をとどめるのかという、世間様ですかね。しかしこのエリサベツとザカリアはどうか、世間様ではなく神の言葉に従う決断をいたしました。その名はヨハネ。そしてそれに従った時に賛美が口からあふれ出た。現にこの朝まずですね、私たちに求められているのは神の言葉に従う信仰という。決してそれは根回しでも調整でもない。調整あるいは根回しというのは結局のところその共同体の中で力があると見られている人におもねることになってしまう可能性も大きいです。そして命を失ってしまうということがあります。与えられた御言葉が明確な場合に最後に、私たち信仰者に対して神様が求めておられるのは信仰の決断、神の言葉に従うかどうかということであります。示された御心、それを受け取ることを決断して、そしてそれを分かち合うことはとても大切なことでありますけれども、しかし神が求めておられるのは信仰による決断、与えられた御言葉に対するっていう、そこに従うときに神様が私たちに賜ってくださる喜びが、それが賛美、賛歌、マリアのザカリアの賛歌であります。私たちはその生涯において神への賛歌を捧げるために召されました。神様は神への従順、御言葉に対する従順を通して私たちの重荷を解き放って自由にしてくださるお方。何が私たちを解き放つのかというときに、それは神への従順であるという。二つ目でありますけれども、この時ザカリア夫婦はどんな状況だったのでしょうか。ご夫妻、奉仕においては十分やりきったという、そのような状況ではなかったでしょうか。定年間近といいますか、最初は年齢が決められていました。定年間近、思わぬご褒美といいましょうか、くじを引いたらなんと聖女の中で光沢奉仕に、預かることができたではないですか。神様のご配慮すごい。すべての祭司が経験できることではありません。神殿の中で光沢ということ、まさに神様のお恵み、おまけ。神様が忠実にその報酬を今まで仕えてきたザカリア夫婦に対するところの花道といいましょうか、くじによって神殿で幸福チャン、幸沢チャンスを。でもそれは見方を変えるならば、 彼らの生涯が終わりに近づいている。彼らの生涯に託された使命というのは終わりに近づいているということでしょうか。それはそれで感謝でありますけれども、しかしこのままでは切に願った子供たち、子供与えられないまま何か虚しさが、切なさが、やるせなさが、ザカリア夫婦にそんな思いがあったのではないでしょうか。そんな中でのザカリア夫妻に対する神様からのチャレンジがこの箇所に描かれているわけでありますけど、その中で御使いが香を焚いているときに現れて、そしてザカリア、エリサベツに男の子が与えられる。その名をヨハネと付けなさい。そしてまさにヨハネと名付けたときに、さまざまな思いを解かれて、本当に神様を心から褒めたたえることとなった。まさに私の生涯、今まで生きてきたことの意味はこの時のためじゃなかったのかと思えるほどの出来事ではなかったでしょうか。この時のため、とまるでエステル記の中の主人公であるエステルともこうダブりますけれども、この時のため、そんな状況ではないでしょうか。幼い時エステルは両親を亡くし、そして、おじさんモルデカーに育てられるっていう、この異国ペルシャの地で抑圧された生活。ところが不思議な流れの中でアハシエロス王の妃となったエステル、話を端折りますけれども、けどもなんとハマンという悪い男がユダヤ人殺戮計画をっていう、その時にエステル、王妃となったエステルっていう、あなたが立ち上がらなかったならば、もしあなたが立ち上がらなければここから神は救いを起こすであろう、あなたに命が与えられ今日まで生かされたのはこの時のためでなかったのかとモルデカイがエステルに語った時に、エステルの有名な言葉ご存知ですか。エステルが語った有名な言葉、死ぬべくは死ぬべし、もし私が死ななければならないのでしたら死にますという、この時のためではなかったかという、神様のザカリア夫妻に対する計画は終わっていませんでした。神様は人を用いられるご自身の計画のために、ご自身が抱いておられる永遠の事業のために、神の国の完成のために、しかしそれを用いられるのは若い者を用いられるのか、若い者たちだけを用いられるのか。いえ、決してそうではありません。そしてもう十分に主に仕えさせていただいて、本当に させていただくべきことは本当にさせていただいた。神様感謝します。あとは若い者のために祈ってという。しかし、奉仕に対しては感謝ですけれども、しかし人生においてその憂い、悲しみ、痛み、あるいはそうしたさまざまなもの、しかしその中で釈然としない、でも神様はなぜと、そんな思いが私たちの人生においては湧いてくれることもあるのではないでしょうか。もうあとはもう隠居して、もうあとは、何々でもしてというような後進のために祈ってっていう、今更こんな私が、あるいは不十分な、あるいは欠けが、あるいは、何々こうあげようとするならば、いろいろこう湧いてくる、そんな私たちけども、この箇所を見るときに神様にとってはそういうことは一切関係がないと。神様は私たちを用いたいお方、用いようとしておられるお方。いや、しかし主よ、私は、というときに、私たちが抱いている不自由さ、しかし神様はそれに対して、あなたの不自由さは誰かのうちにキリストが身ごもるためのものではないですか。ザカリア夫妻が不自由さを感じ、物が言えなくなり、でもそうした中で神を恐れて歩む、それがマリアの励ましになって、あなたが抱いている不自由さは誰かのうちにキリストが身ごもるためではないですか。神様は弱さの中に働かれるお方。私の人生は終わりだろうか。もう私が神に何かを捧げるということはもう礼拝、日曜日の礼拝、それだけであって、あと他のものは何もない、私の人生は終わりだろうか。そして、精一杯今までやってきた、そんな神様は私のことを覚えてくださっていて、せめてもの花向けとしてこの恵みを、光を託く恵みを私にくださっているのだろうか。ちょうどザカリアとの生涯の終わりに、この神殿で光を託く恵みが与えられたように、今与えられている、生かされている恵みは神様の私に対する花向けとしてっていう、そうでしょうか。そうではありません。私たちの人生は終わりではありません。神が私たちに託してくださっている使命は終わってはいません。御言葉には確かに未来があると、その希望は失望に終わることがないと聖書にはっきりと記されています。もう終わりなのか。 No。 今から、これから、そしてこの時のためにっていう、私たちの不自由さは誰かの心にキリストが宿るため、そして中で唯一神が私たちに求められるのは何か。それは信仰の決断。その名はヨハネ。みんなに相談をしてみて、家族に相談してみて、こんなことをこうしようと思うんだけどどうかな、そんなお父さんやめといたら、お母さんやめといたら、みんながいいと言ってくれたらしようと思うんだけれども、どうかな。そうではないっ 父は母は神様から示されて、私は示されて、このことをしようと思うんだ、このことをするんだ、神様が唯一私たちに願っておられるのは信仰の決断、与えられた御言葉に対する、和歌山県の話なん、あるご婦人の方なんですけど、本当に、山の上に歩いてで生活をしてられたおばあちゃんクリスチャンという、まあ、本当に村に一人一軒しかないようなそんな家庭で信仰を持ってと、で教会で特典があると、でそして特典があるのでこうチラシをと、それでどうかって言ったら、まあ何枚かってなことでしょうか、若い者が行って配るっていう、で若い者が届けても何の音もない、ところがお年を召されたおばあちゃんが杖をついてその隣の家まで行くのに何百メートルも離れて、一回休み、二回休み、そしてこんにちは誰かおるかやというので渡された、そのものを受け取った時にそれを捨てるわけにはいかない、横に置くことができない、この年老いたこの婦人がここまでしてと、そして行くことになって、そしてその人はその特別伝道集会を通してイエス・キリストを受け入れられる、受け入れられる。神様が用いられるのはどこまでも信仰、そして信仰の決断、根回し、調整ではない。主が私に語られたことを受け取って、そして決断をしていくときに、その決断はその命と感化が周りに及んでいくっていう、私たちに、私もちょっと最近白髪がちょっとできたんですけど、皆さん、私たちに加えられた弱い白髪、シワ、主の働きのために妨げになるでしょうか。加えられた弱いが妨げになることはありません。あなたの存在を通して、痛みを、苦しみを通して神様は働かれ、誰かのうちにキリストが生まれるためにあなたを用いようとしておられる。受けるよりも与える方が幸い。クリスマスのメッセージ、巫女が生まれましたというメッセージとともに、お言葉通り好みになりますようにという、それを受け取るのもクリスマスのメッセージです。最後にエペソ人の11章の6節を読みします。信仰がなくては神に喜ばれることはできません。神に近づく者は神がおられることと、神を求める者には報いてくださる方であることとを信じなければならないのです。お祈りをいたしましょう。